ありがとうございます マイクロソフトの松崎と申します。よろしくお願いします。今日ですが、オープンテクノロジーによるオフィス365アプリの可能性ということで、ご紹介させていただきたいと思います。45分なんで手っ取り早く聞きたいと思いますね。まず最初ですが、アンケートご協力をよろしくお願いいたしますということで、最後のセッションになります。セッション資料についてですね、これも、まあ、全部のセッションで多分見ておられると思いますので、次のスライドいきたいと思います。で、今日なんですが、オフィス365アプリの、話を、開発の話ということなんですけど、非常にこう幅広いので、ちょっとスコープをですね、ここで決めてしまいたいなと思っています。今日どこのスコープの話するかということですね。まずですね、皆さんよくご存知かと思いますけど、オフィス365っていうとどの範囲まで入るのか、もう今日はそういうセッションじゃないのでやりませんが、答えはオフィス、サーバーとクライアント両方入ってるんですよね。サービス側のエクスチェンジ、シェアポイント、ヤマーとかですね、そういった部分と、それからクライアントにあたるエクセル、ワード、パワーポイント、うんぬんかんぬんと、そういった部分と、両方合わせてオフィス365というふうに呼んでいます。で、これ両方に言えることなんですけど、今ですね、もうご存知の方これも多いかと思いますが、マイクロソフトの開発の流れっていうのは、もう確実に2つのキーワードですね。1つがウェブ標準です。ウェブ標準という流れと、もう一つが、マルチデバイスですね。まさに、モバイルファースト、クラウドファーストって話ですね。ウェブと、モバイルというところにですね、非常に照準を絞った形になってきているということですね。で、今日例えば話の中でやらないんですが、左側のクライアントのところです。今日実はクライアントの話はしません。このクライアントのところもですね、そういう流れ来てまして、一番左下にあるオフィス用アプリってやつですね、 Apps for Office というのは、全て JavaScript HTML で書くんですね。ウェブ標準で全て書くという形です。もう独自言語とか独自のライブラリーとか、マイクロソフトのうんぬんとか、C シャープオンリーとか、そういうことではありません。もうオープンな標準に従って書いていきますと。あ と,、マルチデバイスということで、ご存知かと思いますが、オフィス用アプリってオフィスオンラインでも表示されるんですね。VBA とか VSTO って、Excel オンラインとか Word オンラインでは出てきません。これも仕組み上しょうがないです。この、左下のオフィス用アプリっていうのは、そういったものでもちゃんと表示されますということで、左側もそういった流れが来てますということで、ちなみにちょっと誤解ないように言っておきますと、今日このセッションじゃないんで軽く言って終わりにしますが、マクロ VBA とかコムアドインとかなくなるわけでも、消極的になってるわけでもありません。情報システムで会社でマネージされたアプリケーションを作りたい方は、真ん中の VSTO とかコムアドに使ってください。エンドユーザー系というかですね、コピーはたくさんできちゃうかもしれませんけど、迅速に、エンドユーザーレベルでカスタマイズ開発等を行いたい場合は VBA マクロ、全然使っていただいて結構ですということですね。で、もう一つの選択肢が左増えてきている、左ですね、増えてきているということになります。で、今日皆さんにお伝えしたいのは実は右側なんですね。一番そのうねり、ウェブ標準と、マルチデバイス、モバイルですね、という流れを、受けて、一番今変わろうとしているのが右側の API になります。そこで今日お話しするスコープというのはここですね、 Office 365 API、 副題にもついてましたが、こちらについて、皆さんにお届けしたいと思っています。話す串はこの3つがありますので、最後に、あ、そういう、確かにこういう話したよねっていうふうにちょっとおさらいするときに思い出してください。一つが、まずじゃあ従来と何が違うのって話、今までの何がダメなのって話ですね。それから、もう一つが、オープン&シンプルという話です。これがどれぐらい自由な世界をもたらすかっていうのを、ちょっといくつかデモでご紹介したいと思います。そして最後にですね、ただオープンシンプルなだけじゃないんだよと、実はこんなメリット、あんなメリット、そんなメリットもあるんだっていう話も最後にさせていただきたいと思います。で、だからこういう方向に変わってるんだよというのを実感していただくというのが今日、話のですね、全体のゴールになってきます。じゃあ、時間もあれですので早速ですね、じゃあ従来の API との比較ということで、今の、プレビューじゃありません、今のプレビューじゃなくて、カレントで出ている API がどういうものがあるかということで、カレントで正式リリースされているものですね、 API を並べてみましたと。まずですね、エクスチェンジとリンク言ってみましょうか。エクスチェンジとリンクにつきましては、エクスチェンジというのはどういうふうに開発でコーディングするかというと、こんな感じですね。まずベーシック認証をやります。で、ベーシック認証をやって、ベーシック認証で通ったら、そのベーシック認証で通った後、ソープの API を呼ぶんですね。ソープの API を呼ぶと、そういう流れになっていますと。まあ、ご想像いただける通りですね、結構ライトウェイトのアプリケーションからソープの API を投げるのはかなり大変で、 XML のかなり複雑なエンベロップを投げるんですね。でこれを全部例えば PHP のアプリとかから作ろうと思うとかなり複雑に書いていかなくちゃいけないので、実はラッパーの API が Java と .NET は出てるんですね。 C シャープとか Java で作る人は API のメソッドを呼び出せばできるようになってるんですけど、他の言語からアクセスしようとすると非常に大変なことになるという形に今なっています。それからリンクですね。リンクは今クライアント開発というこのリンク SDK というのしかないんですね、正式版はね。ちなみに UCWA というユニファイドコミュニケーションウェブ API ってありますが、あれまだプレビューですから、注意してくださいね。正式なのはリンク SDK という形になる。あ、ちょっとごめんなさい、なんか触っちゃった、すいません。リンク SDK になりますと。でこれについてはですね、もう完全クローズドな話ですね。まず、シルバーライトか .NET の WPF で作っていただく必要がありますと。でログイン処理はすべて隠蔽されてます。じゃあどうやるのっていうと、メソッド呼ぶんじゃなくてリンクを上げておく必要があるんですね。リンクを立ち上げておいて、それの、追加の機能として作るって形になっていて、中で、独自のログイン処理をやっていると。リンクとお話をしながら、サインインするような処理を中でやっているということで、かなりクローズドな API になっているというのが、まあ、現状になっています。それから、シェアポイントとヤマー、かなりオープンなプロトコル書いてますね。両方いけてる感じに見えますね、シェアポイントとヤマーね。なんですが、シェアポイントの方ですが、これはシェアポイント用アプリという中から使うことを想定してるんですね。なので例えばですね、外部アプリケーション、例えば iOS のアプリとか Android のアプリとかからシェアポイントに接続するときには、この、今ある OOS とか REST のエンドポイント、OOS のエンドポイントを使って認証をやるっていうのはほとんどできないんですね。なので WS トラストっていう、これまた複雑な API を呼び出して認証したりとか、まあ、その他の方法もあるんですけど、そういうようなことをやって認証を行いますということですね。まあ、実際iOS からシェアポイントを使うアプリっていうのが出てまして、多分中でそういうことをやってるはずですね。そんなふうに作られているはずです。かなり複雑なことをやってます。だから Yammer ですね、これ一番いけてます。一番新しい感じ、これから話す内容に非常にアラインしてますが、これも一個問題点なんですね。何かというと、開発の場面ですけど、ヤマーで開発するときに OOS2 で認証するんですが、その認証は実は皆さんが普段、ログイン、Office 365でログインしている、Exchange とか SharePoint とかでログインしている、あれとはまた別リポジトリに対してログイン処理をかけていくという形になります。今そこが分かれてるんですね。開発は Yammer のログインと、Office 365のログインは今完全に分かれています。もともと別製品だったっていうですね、ちょっと歴史があるからそういうふうになっちゃってるんですけど、そういった形になっているということです。まあ、今の話でお分かりいただけた通り、こんな感じなんですよね、今ね、残念ながらね。毎回こういう話すると言いますけど、その時代には正しかったんですね。別に前任者が悪いわけじゃありません。その時代にはそのやり方が正しかったんだけども、もう今となってばこうなってしまってきているというような状況になっています。そこで目をちょっと一回移して、外ではどういうことをやられているのかっていうのを考えて見てみたいと思いますね。 Facebook、Twitter、Google、LinkedIn、Box、他も含めて、実はですね、 Yammer も実は同じ携帯なんですが、ほとんどこの携帯で今ウェブのアプリっていうのは接続、ウェブとかモバイルのアプリは接続しています。アプリの登録と ID の取得とかざっと書いてますが、これですね、ちょっと Facebook のアプリで例えてやってみましょう。Facebook と連携するアプリいろいろありますね。私も実はいくつか使ってます。例えば最近皆さんニュースキュレーションのアプリとか使ってる人多いですよね。ニュースキュレーションのアプリで Facebook の ID でログインしてニュースキュレーションのアプリ入れると、自分の友達がよく見ているいいねとかしたニュースが出てきたりするんですね。だから昨日一日何あったのっていう時に、一般のニュースだけじゃなくて私の周りで話題になっていることが出てくるので、例えば私なんかの場合だとマイクロソフトの社員なので、周り MVP の方とかマイクロソフトの技術すごい興味持ってる方多いので、マイクロソフトの新しいネタがどんどん入ってくるんですね。でたまに Google がこういうの出してよとか Apple がこういうの出してよっていうのも周りの方多分興味あって見てるんでしょうね。なんでそういうのが出てきたりすると、そういうアプリケーションがあります。で今日ですね、ちょっと例えでやってみたいのが、スライドシェアの場合じゃあどんな感じでやってるかってことで、スライドシェアのアプリも同じようなことやってます。スライドシェアのアプリケーションを使うときに、スライドシェアでサインアップしますか、それともフェイスブックでサインアップしますかみたいに出てきますよね。あれでフェイスブックでサインアップすると、スライドシェアの中で例えば友達がスライド上げると通知してくれたりしますよね。ああいうのがどういうふうに動いてるかっていうのをちょっと上から順番に見ていきましょう。まず最初ですね、スライドシェアのアプリを作ってる人は多分こういうことやってる。これ偽物です、当たり前です。これ私スライドシェアの開発者じゃないんで、 作ったのはすごい有名な人なんでしょうね、私が作ったわけじゃない、これは開発者しか見れません。開発者の人は Facebook のデベロッパーサイトに行くんですね。 Facebook の開発サイトに行くとアプリ登録の画面があるんで、そこでスライドシェアのアプリを開発者がまず登録するんですね。でそうするとそこでクライアント ID とかクライアントシークレットってアプリケーション用のアクセスキーみたいなのがもらえますと。でそこでアプリケーションを作りますと。でここからユーザーの話ですね。でユーザーが使うときにはこうなります。ユーザーがスライドシェアのアプリケーションを使って、まずスライドシェアのサイトにアクセスしに行くとこのようにですね、何でログインしますかって出てきます。でこれで Facebook って選んだ場合ですね、これ実際のスライドシェアの画面です。スライドシェアで Facebook でサインアップしますと、使い始めますというふうにやると Facebook のログイン画面が出てくるんですね。これはスライドシェアの開発者が作った画面じゃないってことです。これは Facebook が提供しているログイン画面に飛ぶんですね。 Facebook が提供しているログイン画面に飛びます。でその画面上で ID パスワードを入れてログインに成功すると、こういうのよく出てきませんか。皆さんモバイルアプリ使っているときこういう画面出てきますよね。これは何かというと、スライドシェアというアプリはあなたの公開プロフィール、友達リスト、メールアドレスを読み込むって言ってるんですよね。受け取りますがいいですかと、たまに書き込みますけどいいですかって書いてある時もありますからね。そういう場合に OK ってやると書き込まれちゃいますからね、注意してくださいね。でこれで皆さんが OK ってやると初めて、ログインに成功しますと。そしてスライドシェアのアプリケーション、ここは何も画面ありませんが、スライドシェアのアプリケーションは皆さんのクレデンシャル情報を使って皆さんの友達がどういうスライドをアップしたか、まず友達を見に行きますね。まず皆さんの友達にはどういう人がいてっていうのをグラフを見に行きます。でその友達がどういうスライドをアップしただとか、あるいはその友達たちがどういうスライドにいいねって言ってるかっていうのを皆さんにリコメンドしてくるんですね。で最後ですね、使いたくなくなったらこうやってください、アプリ信頼の画面というのはこれ Facebook にあるんですね。 Facebook でもし見たことない方は Facebook ログインして、で、設定でしたっけ、設定のアプリ管理でした、アプリなんちゃらっていうのを見ていただくと、皆さんが今まで許諾したアプリの一覧が出るんですね。でこれで信頼できなくなったら削除してください。スライドシェアはやっぱり信頼できないと思ったらこれで消してください。そうするともうスライドシェアは皆さんの情報を読めなくなると、こういうような流れになっています。でこんな感じなんですね。で、実はこの一連のさっきの流れの中で認証のところっていうのは OAuth2 っていう流れを使っていますと。それから、Facebook とのやり取りのところは REST とかですね、SMTP とかのオープンプロトコルを使ってやり取りをしているというようなですね、そういった形になっています。ちなみに今日 Office365 の話ですが、まあ、Office365 ソロと関係してきますが、こちらですね、OneDrive とか Outlook.com も今同じようなことをやっているということで、もう業界のアプリケーションのほぼすべてがこのスタイルですべてアクセスをしているんですね。これが事実上のスタンダードになってきているということです。じゃあそこでということで、 Office365 API って何でしょうかっていう話をこれから皆さんにデモを交えながらさせていただきたいと思っていますと。ではちょっとこちらの画面見てくださいね。 Office365 API のちょっと実際に作ったアプリケーションをもう見ていただこうと思います。まず最初に開発者、私なんですけど、開発者は実はこんなことをやっていたんですね、Azure Active Directory というですね、まあ、ある意味こうクラウド上の認証基盤です。ここに対して実は今日、使うアプリケーションってどれだっけな、これですね、はい、今日使うアプリケーションこれなんですが、こういうふうにもうアプリケーション登録を実はしてたんですね。アプリケーション登録、ここに URL 書いてますね。https.o365api.sample.azurewebsites.net っていう、こういうアプリケーションを私は登録した。これは開発者だけがやることです。で、開発者がこういう登録をしておくと、以降どういうふうに使うことができるかというと、ここからはユーザーですね。ここからはエンドユーザーである、一般の人たちが使うときに、わざとちょっとウェブアプリで作ってますが、iOS アプリ、Android アプリでも同じ動きだと思ってください。まずこのアプリにアクセスすると、ログイン画面に飛ばされるんですね。ログイン画面に飛ばされます。で、このログイン画面で、これ Azure Active Directory というか Office365 のログイン画面なんですね。Office365 のログイン画面で、ログインを実際に行いますと、今パスワード間違えました。すいません。ログインを実際に行いますと、あ、ごめん、ちょっとごめんなさい。ダメだ、ダメだ。あ、まあいいや、このままいっちゃおう。そのまま入っちゃいましたね、すいません。ごめんなさい。これもうコンセントした ID で入っちゃったんで、あれなんですけど、本当はここでコンセント UI が出てきます。もう一回やりますか。すいません。 もう一回やりましょう。なんかID がたくさんあって何を使っていいか分からなくてですね、こういうセッションの困るところですね。この02の方だとまだログインしてないんで出ますね。これでログインしてみましょうか。こいつでログインしてみます。でこれでログインしてやりますと今度はコンセント UI 出てくると思うんですね。そうするとこの初めてログインするとこういうの出てくるんですね。このアプリケーションはあなたのメールを読むよといいねというふうに聞いてきます。で OK ボタンを押すと本当にフォルダーに入っているエクスチェンジのメールを読みに行きます。 Office 365のエクスチェンジのメールを早く出てこいこういうふうに読みに行くというようなこういう動きになりますね。でちなみに信頼できなくなった場合はこちらのアドレスですね、myapps.microsoft.com ってこちらのアドレスに行ってください。こちらのアドレスと飛びますね。こちらのアドレスに飛びますとえらい時間かかってるな。はい、そうするとこれ今コンセントしたアプリケーションですねがこういうふうに出てきます。で信頼できなくなったらおっとなんだこれは信頼できなくなったら削除したいです。これで OK です。これでもうつなげられませんということですね。で一度信頼しちゃうとそれが リフレッシュトークンっていうのをずっと持ち続けるんでバックエンドで連携するようなこともできますね。そういうアプリありますよね。例えば Facebook と Twitter の連携アプリとかありますよね。私も使ってるんですけどね。私って Facebook に投稿すると自動的に Twitter にも入るようにしてるんですけどあれって最初ログインの時こういうの出てきて以降両方適宜つなぎにバックエンドでつなぎにいってるんですよね。これ画面のリフレッシュしないでもう一回やるとちゃんと消えてるんですけどね、はい、まあそういうようなちょっと小ネタですけど、こんな感じになっています。じゃあこのアプリケーションどうやって動いてるのかっていうのをちょっと気になりますよね。そこでちょっとプロトコルの流れを簡単にご説明したいと思います。今日ですね、今日というかもうこれ実は前から使ってるんですがよく説明するときに使うんですがこれじゃあ実際にどう動いてるかっていうとちょっと動かしてますね。これですね、その動きが分かるアプリケーションをちょっと作ってまいりましたっていうか、過去に作ったのを持ってきましたと。ちゃんと動くかな。で、これどういうアプリケーションかっていうとですね、プロトコルの中を解説するアプリケーションになってます。で、どういうことをやってるかっていうと、実はですね、ここにクライアント ID とリダイレクト URL って書いてますけど、解説ってことを押すとこう解説が出て、これがちっちゃいというですね、ちょっと無視します。すいません。後で二要素認証を使うので上げてるんですね。はいはい、ごめんなさい。すいません。申し訳ないです。こうですね。これ HTTP ですね。HTTP のゲットメッセージ。これ要はブラウザーでアクセスすればいいということです。ブラウザーでここにアクセスするんですね。で、クライアント ID っていうのは、実は登録したときにもらえる ID をここに入れておきます。アプリケーションの開発者だけが知ってます。で、リソースっていうのと、リソースっていうのはどこにつなぐかってことですね。エクスチェンジにつなぐよ、シェアポイントにつなぐよっていう情報を入れます。で、リダイレクト URI っていうのは、自分の今のアドレスです。そこにポストバックして後で戻ってきますから、そのアドレスを URL エンコードして入れておきますと。じゃあ、ちょっとですね、これ OK で、あれ、はい、OK で生成してみましょう。これですね。じゃあ、これを、じゃあこれでちょっとアクセスしてみたいと思いますね。このアドレスにアクセスすると何が起こるのか。今ゲットってやったやつです。ここにアクセスするとさっきの流れですね、ログイン画面が出るんですね。サインイン画面が出てくるという形になります。でこれでサインインを行います、ね、もう今度はちょっとコンセントが出ない、これ、ね、このアドレスでやってみたいと思いますね。このユーザー一回つないでるんで多分コンセント出ないんですけど、でこれでログインをしますと。そうするとコンセントが本来あります。コンセントが出てコンセントで OK になるとエラーが出ましたね。なんかデモしくったように見えますけどそうじゃないんです。ちゃんと戻ってきたんですね。ここに戻ってくるんですね。リダイレクト URI のところにコードイコール何って入れて戻ってくるわけですね。でこのコードをを使ってちょっとちっちゃい、もうちょっと大きくしますか。このコードを使って何やるかというと、ちょっとごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。コードのどの辺までだろう。このコードをちょっとコピーしますと、コピーして さっきのここにちょっと貼っときますと、ここちょっと手動ですいません。で、今度何やるかというと、受け取ったコードを使ってこういうことやるんですね。受け取ったコードを使ってこういうことやります。ポストメソッドを投げますね。 HTTP のポストメソッドを投げて、中にコードっていうの入ってますよね。中にコードっていうの入ってます。これを使って投げます。で、この中にクライアントシークレットって書いてますよね。これすごく重要で、アプリケーションのパスワードみたいなものなので、これは絶対に明かさないようにしてください。なので HTTPS でボディの中に入れてるんですよね。そうすると、エンコードされているので見えないという形になります。で、これを投げてみますね。投げると何が返ってくるかっていうと、このようにですね、JSON のデータが返ってくるんですね。ちょっとこれコピーして、で、なんか JSON パーサーとかに貼り付けてみますか。なんか JSON パーサーとか、なんかオンラインのところに貼り付けて見ていただくと分かるんですが、返ってくる JSON の文字列は、ちょっと待ってくださいね。いつも使うやつって、ちょっとごめんなさい、一回 Google 使わせてください。すいません。いつも Google 使ってるような風に聞こえました今。そんなことはないんですけどね。これ僕よく使うやつです。で、これですね。こういうふうに見ていただくと、こういうちょっとちっちゃくてすいませんね。大きくします。分かりますか。右側見てもらっていいですか。アクセストークンってところにダラダラダラって文字列入ってますね。これ重要です。で、もう一個下の方行くとリフレッシュトークンってありますね。これも重要です。こういうようなものを返してくるんですね。こういうようなものを返してきます。で、そこで今度ですね、アクセストークン、受け取ったアクセストークンを使ってこういうのを投げてやります。これエクスチェンジのフォルダーの中からメール一覧を取り出すっていう処理ですね。これエクスチェンジに接続してるんですね。で、ヘッダーにさっきのアクセストークンですね。ヘッダーにさっきのアクセストークンを入れてやると、ちょっともうパースしませんけど、これメールがちゃんと取れてるんですね、実は。メールが取れてるんです。なんか下の方にジャジャジャジャジャジャっといくと、なんとなくメールが取れてるはずなんですけどね。アドレス、あれ、サブジェクトとかないかな。Azure チーム。とかなんか書いてますよね。どっかにサブジェクトも入ってるんですけど、これメールの一覧がざっと取れてるんですね、 JSON でね。で、この JSON をパースして一覧で出してやると、さっきみたいなアプリケーションができるっていうですね、こういう流れになってるんですね。こういう流れになってるという形になります。ですので、まあ、非常に簡単にですね、つなげられるので、ライブラリーもあるんですけど、ライブラリーなんかいりませんね。ライブラリーなんか一切必要ありません。例えばちょっと Chrome 使っちゃいますけど、ですね、こんなことやってみたいと思いますね。何かというと、ご紹介するのが、こちらですね。わかりますかね。これ PHP のアプリなんですね。 PHP のアプリケーションです。で、 PHP のアプリで何やってるかっていうと、まずですね、最初ここ何にもないので飛ばされてこっちに来ますね。で、次ここ、セッション、これも何もないはずですね。これも何もないので最初にここが呼ばれるんですね。で、これ何やってるか分かります？ヘッダーでロケーションって、これ飛んでるんですね。リダイレクトしてるんです。で、さっきのところにリダイレクトしてます。さっきゲットで書いたやつ、こういうふうにリダイレクト、もうベタ書きでちょっと良くないソースですけどね、本当はここは変数とかにしてちゃんと入れてください。ここに飛んでます。で、飛んだ後はログイン画面が出ます。ログイン画面が出て、その後何か処理して戻ってきたら、またこのページに来ます。またこのページに戻ってくるんですけど、今度はコードが入ってるはずなんですよね。今度はコードが入ってるから、ここの処理が実行されます。ここの処理何やってるかって、 PHP で組んだことない方は分かんないですよね。カールって何かって、 HTTP 投げるコマンドなんですね。 HTTP を投げるコマンドでポストメソッドを投げてます。ポストメソッドを投げてます。ちなみにちょっとごめんなさい、こういうとこデモ用にサボってるとこがあるんですけどね、こういうとこデモ用にサボってますが、ブログとかでちゃんとした書き方はちょっと載せておきますので、デモでちょっとやってるだけだと思ってください。こういうふうにですね、ポストメソッドを投げてます。で、ポストメソッドを投げて、受け取った JSON をデコードして、で、アクセストークンってやつ取り出してるんですね。で、アクセストークン取り出したら、メールの一覧を今度は、さっきのエクスチェンジのレストをコールして呼び出すって、こうやってやってるだけです。ちょっと、じゃあやってみましょう。便利なものがありまして、今日の話とは趣旨ずれるんですが、マイクロソフト Azure にですね、ビジュアルスタジオオンラインモナコというのがあります。こいつを使ってやりますと、コードをですね、 もうブラウザーで全部作って貼ることができるので、これで PHP アプリケーションを貼り付けて動かしてみたいと思います。はい、ブラウザエディターが出てきましたと。で、こうまだ空っぽですと。ここに index.php ってやって、はい、ベタっとやって終わり。何も必要ありません。何も必要ない。これだけ。あの、ライブラリも何にも使ってませんからね。ちなみにね。ライブラリも何も使ってません。じゃあ、ここにアクセスしてみましょう。ここの URL ですね。ちょっとこれ、コピーリンクってやらせてもらいます。で、あえて Chrome で上げたのは IE の方で上げてみますね。この IE の方ログインしてませんからね。で、これでアクセスしてやると、あ、ごめんなさい。HTTPS じゃないとダメだ。HTTPS。アクセスしてやると、リダイレクトされるんですね、最初に。リダイレクトされてログイン画面、ここはプログラム動いてませんからね。もうログイン画面出たらあとは知らない、アプリケーションの手から離れてます。で、ここでこいつでログインしてみますか。またちょっとまたごめんなさい、コンセントは出ないと思いますけどね。まあ普通これでコンセントが出ると思ってください。で、これでサインインってやると戻ってきて、で、今頃多分ちゃんと動いてます。PHP のアプリが動いて、こういうふうにずらずらずらっとサブジェクトだけ出してるっていうですね、エラーに見えますけど、これちゃんとサブジェクトトップ10件取ってるという、そういうアプリケーションになります。まあ、そんなアプリケーションですね。同じようなことがまだまだ他にもできますね。例えば、サンプルの2っていうのは、もう同じですね。それをノードで書きましたっていうだけです。それをノードで書きましたと。もう解説しません。で、ライブラリーは何も使ってません。ライブラリーってこれぐらいしか使ってませんからね。いいですね。で、これをまた同じように貼り付けてみましょうと。さっきの index.php はもう死んでくれとやって、今度は、server.js と。で、コンフィグ書かなきゃいけないんだけど、これ自動生成してくれるんですね。Ctrl+F5 ってやると自動生成してくれます。で、ごめんなさい。ちょっと、これで自動生成されたんで、今のは、分かってること。ここちょっとですね、マイクロソフトアカウントでログインしちゃってるんで、これでもう一回コピーリンクってやって、IE でやってみますね。ちょっとめんどくさいオペレーションですね。すいません。今度はノードのプログラムが動きます。まあ、結果一緒なんでね、やめますか。同じ結果が出るんですね。同じ結果が出るということで、サボってません。ちゃんと後でブログでアップしておくんで、ゆっくりと動かしてみてくださいということですね。次ですね、Python のサンプルを見てみたいと思いますね。Python のサンプル。Python で書いてお見せしようかなと思ったんですが、もっと面白いものがあってですね、ザピアってご存知ですかね。ザピアっていうのがあります。これ何かというと、ザピアとか IFTTT というのがあって、マッシュアップとかワークフローを作れるんですね。例えば RSS でこういうの読み取ったら何々するみたいなフローを簡単に作れますので、 Office 365 の障害レポートって RSS でしたよね、確かね。だから Office 365で障害が起こったら、自分に、なんだ、あ、うちの会社のヤマーに登録するとかいうふうに、こういうふうにですね、ワークフローを設定できるという、そういうアプリケーションです。で、これにログインしますね。パスワードが、なんか結局パスワードをたくさん覚えなきゃいけないっていう、なんか全然アイデンティティ統一してませんよね。そこは本当不満なんですけどね。で、これログインしたのかな。あ、ログインできましたね。で、今空っぽになってますが、これでですね、メイクアニューザップってやりますね。そうすると面白いんですね。クラウドワークとかですね、こういうのに似たサイトはたくさんあるんですけど、ここで何が起こったら何するよって言って、こんなに選べるんですね。こんなに選べるんで、エクスチェンジとか、あとヤマーとかもありますね。で、今日ですね、ちょっとじゃあこれもあと16分、あ、やばいやばい感じですね。じゃあGoogle の連絡先に登録されたら、Office 365の連絡先に登録するってやってみますか。ね。ABCDE。これ検索できるんですよね、多分ね。僕が知らないだけで。Google コンタクツ、これか。はい。で、そしたら、Office 365。ABCDEFGHIJKLMN。お、あったあったあった、これですね、Office 365。で、これ実は Office 365 API でできてます。はい、実は Office 365 API でできています。で、チューザートリガーということで、新しいコンタクトが登録されたら、クリエイトコンタクトでやりますというふうですね。で、さらに、あ、で、コンティニューってやります。で、そうすると、Google のコンタクトですね、まずセレクトは Google コンタクトアカウントということで、あ、これですね、私の Gmail のコンタクトを使いましょうということで、なんでこれ覚えてたんだ？あ、一度登録してるからか。なるほど。で、コンタクトグループオールで、 フィルター、あ、いや、いらない。で、Office365 コンタクト、あ、で、Office365 の方のアカウントも、あれ、これ違うな。Office365 のアカウント設定ですね。なんだ。Office365 のアカウント設定、ここで、これログイン画面出てくるんですね。ログイン画面出てくるんですね。で、これで、これにしましょうか。ここに登録してみましょう。これの、ここに登録するって設定しますね。そうすると、コンセントが出てくるのかな。そうすると、ザピアはこういうことをやろうとしてますよと。ザピアのアプリはこういうことをやろうとしてるけどいいか、いいってやっちゃいますね。まあ後で消せますから、いいんです。なんで Google は出なかったんでしょうね。Google 出るはずなんですけどね。多分一回設定したからですね。Google の方で消してなかったからだと思います。すみません。Google の方も同じのが出るんですね。Google の方も同じのが出ます。ってやって設定するんですね。ちょっとですね、あと14分なんでごめんなさい。で、設定して、で、ランってやると、ちゃんと、連絡先が登録されるって、こういうアプリケーション。これで Office365 API できてるんですね。で、実は、うちのエクスチェンジチームがどうも作ったらしく、ここにですね、このページから移動ってやつですね。はい、もうちょっとごめんなさい、途中の作成で終わっちゃいましたけど、ここにですね、ザピアのコードが載っておりまして、どういうコードを彼らが書いたかっていうというのが載ってまして、Python なんですね。Python で書いてますということです。で、これも、ほとんどライブラリーとおぼしきものは使っておらず、Python でもうだらっと書いたというですね、そんなアプリケーションになっていますということですね。まあ、これぐらいオープンに作ることができるということですね。まあ、最後にちょっとシャレですが、こんなのも作っていましたということですね。エクセルをありまして、ちょっとまあ動きを押しますと、ブラウザが上がってきますと、ここでじゃあログインしてみましょう。またちょっとコンセント出ないですけどね、なんかもうコンセントが出ないあればっかで面白くないですけど、僕もそんなにたくさんアカウント持ってるわけじゃないんで。で、ログインに成功すると、ザンとこうメールの一覧が出るというですね。で、これは何でできているかというと、実は、ビジュアルベーシックで書いているというですね、まあ、そういうちょっともう大きくしますが、こんなですね、読まないでくださいね、これね、かなりむちゃくちゃやってます、ね、というですね、まあ、こんなアプリケーションも作ることができるということで、まあ、非常にですね、こうなんていうか自由な感じでというかですね、プロトコル自体が要はなんていうんですかね、ライトっていうことはそれぐらい自由だっていうことなんですね。というのを、まあ、ちょっと、デモで見ていただきました。なので、いろいろやって遊んでみてくださいということですね。コマンドとか、なんかシェルみたいなのを作ってやっていただいてもいいですしね。はい、で、先ほど出しました、これですね。Office365 アプリの今の現状っていう、さっきこれ出しましたね。つまり、これがどうなろうとしているかっていうと、ここからどんどんいきますね。これがどうなろうとしているかっていうと、こうなっていきますということですね。要は、全部、ストレスと。で、しかも、バラバラオースじゃないんですね。同じリポジトリのオース。例えばエクスチェンジでログイン画面出して、その後シェアポイントの処理やるためにログイン画面出したときは、今度シングルサインオンでちゃんと返ってきます、うん、要するに同じリポジトリを使います。同じ認証リポジトリを使ってこうなっていくという、これが Office365 API の未来です。未来です。で、今はこうなってます。今はこれのエクスチェンジとシェアポイントの機能だけ提供されていて、プレビューです。しかも注意してください。プレビューとして提供されているっていうことを覚えておいてください。で、MSDN なんか見ると、Yammer などって書いてますね。Yammer などを含めて今後統合していきますよって書き方していて、まだリンクがどうとは言ってないんですけどね。将来的に全部統合していく流れを、想定しているということですね。ちなみにリンクなんですが、ご存知の方も多いと思いますけど、さっきちょっと私話しましたけど、ユニファイドコミュニケーションウェブ API っていう今プレビュー版が出てます。このユニファイドコミュニケーションウェブ API は実は OAuth のパスワード方式を使ってるんですね。ID パスワードを渡して OAuth で処理するっていう方式を実は使っていて、それで IM を飛ばすとかいうのが REST で、要はJavaScript というかですね、そういうライトな言語で、IM したりっていうのができるようになってます。で、多分 WebRTC とかがまだドラフトなので、 まだ先に進んでないんだと思うんですけど、まあ、その辺の動きがはっきりしてくると、ウェブ上で今度はリンクのやり取りができるというですね、ウェブ上の標準プロトコルですね、ウェブの標準プロトコルでリンクのやり取りができる、そしてそれがちゃんと O365 API とくっついているというようなですね、そんな未来が描けるんじゃないかなと思います。でちょっとですねざーっと突っ走っちゃったんですが、使い方ですね、これ先やれよっていう話なんですけどね、どんな使い方かってもう、いろんな使い方が想像できるかと思うんですが、まずシステム屋さんの言い方します。システム屋さんの言い方をすると、現状エクスチェンジのグラッド処理ってわかります？クリエイト、リード、アップデート、デリートですかね、でしたよね確かね、グラッド処理、エクスチェンジについてはせいぜいその程度のレストの API と、で、シェアポイントについては今提供されているシェアポイントのレストがそのまま呼べるので、ご存知の方多いと思いますけど、画面でできることがほぼ全てシェアポイントの方ができます。なのでシェアポイントの方がはるかに実はできることが多い。例えばワークフローの開始とかできます。これクラッド処理じゃないですよね。クラッドだけどサイトの作成なんかもできちゃうんですね。API からサイトを作られてしまうというですね、でもありえますよ。イベント作ったらシェアポイント上にサイトを作るとかですね、そういうアプリケーションも作ることができますということですね。で、例えばなんですけど、一つはまあさっき連携アプリの話しましたね。例えばレストラン予約をしたらそれでカレンダー登録、エクスチェンジですね、カレンダー登録するとか、請求処理をやったらシェアポイント上に請求書ができてるとかですね、そういうような処理が例えば作れたりします。あと可視化ですね、 BI 的なものも含めてですね、例えば独自のメールリーダー、エクスチェンジのメールのリーダーをすごくこうね面白い感じで見せるとか、あるいは複数の予定、例えば Google のカレンダーとかですね、そういうのを統合表示するとか、あるいはですね簡素化ですね、サイトの自動作成をやるだとか、あるいはドキュメント検索をやってくれるとかですね、いちいち探しに行かなくても適切なものをこうレコメンドしてくれるとか、あるいは、管理系のアプリも作れますね。他アプリからの予定表の移行、他アプリが何かっていうのは皆さん想像してくださいね。移行したい人のための移行ツールを作ったりとかですね、バルク処理をこう作ってあげたり、シェアポイントにはないようなですねバルク処理をやるとか、あとですねトリガー処理みたいなのもさっきのリフレッシュトークンというのを持っておくと裏側の処理ができるので、ずっと Azure 側で何か処理を動かしておいてトリガー処理みたいなのもできます。時間が来たら動くとかですね、敷地を超えたらそれを定期的に見に行ってて敷地超えたら動くとか、そういうような処理ができます。ちなみにですね OOS を使って過去のっていう言い方ですると失礼、今のですねカレントのエクスチェンジのソープ API を呼ぶっていうやり方もできます。実はそういうやり方ができるんです。 OOS でさっきのようにログイン画面出しておいて、その後でエクスチェンジのソープ API 呼べるんで、実はさっきエクスチェンジはクラッド処理だけだって私言いましたけど、正確には嘘で、ソープと組み合わせると通知とか同期とかアウトルックでやってることほとんど全てができます。なのでソープを書くことができるような状況であれば、エクスチェンジについてはかなりメールチップを出すとかですね、いろんなことができるというふうに、捉えておいてください。たくさん、可能性がありますよということですね。で最後ですね、残り7分ほどになってきたのでちょっとラップアップに入っていきたいと思う。ラップアップがたくさんあるんですけどね、もう一つ話してませんでした。何かというと、ここまでだとシンプル&何でしたっけなんちゃらっていう話しかしてませんよね。で実はそれだけじゃないっていう話をさせていただきたいと思います。それだけじゃないんですね。シンプル&何とかだけじゃない、最後の方、最後ですね、ちょっとここも押さえておいてください。まずですね、新しい Office 365 API はウェブモバイルの親和性が非常に高いっていうのをまず押さえておいてください。これですね、さっき流れ見ましたから上はいいですよね。上はこうやって動いてるんですよね、ウェブアプリって右側に書いてますが、これさっき作ったカスタムアプリだと思ってください。で、そうですね、でそれが皆さんのブラウザ上にログイン処理を、ログイン画面出します。ログインが終わったら認証コードっていうのをウェブアプリに渡してましたよね。で以降ウェブアプリはその認証コードを使ってアクセストークン取り出してサービス呼び出しというのをやりますと。これですね、モバイルアプリで作るときはこうなります。わかりますかね、ブラウザーがブラウザコンポーネントに変わっただけって思ってください。わかります。 iOS も Android も Windows Store アプリも全部ブラウザコンポーネントとの連携ってもう今できますね。っていうか iOS とか Android をお持ちの方普通にそうやって動いてますよね。今携帯を使いの方もね、なんかFacebook 認証の画面が出てきてその後アプリに戻りますよね。あれブラウザー用のコントロールを使ってるわけなんですよね。 UI ウェブビューだったりウェブビューだったりって名前が違うだけでブラウザー用のコントロールを使ってます。基本的にそれと同じ処理で流せすことができるので、モバイルアプリが非常に作りやすいというかですね、むしろモバイルアプリのための API と言っても過言ではないぐらいなんですね。なぜかというと、今のライブラリの提供状況です。ライブラリって何かっていうと、ものすごくざっくり言います。さっきレストのやり取りとか書きましたよね。HTTP でこれ投げてるって書きましたね。あれをラッピングしてるクラスが提供されてます。要は使う人はメソッド呼び出しとかやったら中でやってくれるっていうクラスが提供されてます。これだけ今提供されてるんですね。見ていただいて分かると思うんですが、このうち黄色の部分が全部モバイルアプリなんですね。なので、いかにこの API がモバイルをターゲットにしてるかってことですね。もちろんデスクトップアプリも作れます。WPF のアプリ作ったり、Windows フォームのアプリ作ったり、さっきデモでお見せしたのは Web アプリでしたね。Web アプリも作れますが、この API はかなりモバイルに軸足を置いてるっていうのが、まあ、こういうところからもお分かりいただけるかと思います。そして、その他のメリット、2番目、ただシンプルなだけじゃないと。もう一つが、利用者にとってのメリットがあるということも、実は押さえておいてください。ですね、さっき見ていただいて分かったと思うんですけど、利用者はコンセント UI で OK ってやったら終わっちゃうんですね。逆に言うと、利用者はリテラシーが求められます。利用者にはリテラシーが求められます。皆さんだから不用意に OK ってやらないようにしてくださいね。知らないアプリでね、何やられるか分かりませんからね、要するにユーザー側にコンセント要求を発行して、それで OK したらいいっていう、そういう考え方ですね。で、しかもこれはエンタープライズレディにもなってて、Office365 API はどういうことかというと、管理者からするとやらせたくないですよね。管理者からするとやらせたくないですよね。やらせないという設定ができます、はい、ユーザーコンセントはさせないっていうふうにテナントの管理者が設定すると、実はエラーが出てきてユーザーコンセントができなくなります。その場合は管理者コンセントっていうのができるんですね。URL の後ろにアドミンアンダーバーコンセントイコールツルーだったかな、なんかそういうふうに書いて URL で飛ばすと、今度ですね、管理者だけがコンセントが出るようになるんですね。で、管理者が OK ってやると、そのテナントの全ユーザーが使えるようになりますっていうふうに、かなり柔軟にできてるんですね。企業で使うにもよし、エンドユーザーさんに使わすにもよしっていうような制御をちゃんと実装しています。このあたりは Facebook とか全然違いますよね。完全に Facebook とか Google とかこうコンシューマー系を意識していると思うんですが、かなりエンタープライズレディーな、メリットも、あるということですね。それから、最後3分になりましたが、 IT 管理者にもメリットがあるんだということを押さえておいてください。なぜか、さっきの処理を見てくださいね。ログイン画面が出ましたよね。で、さっき私何度もくどいように言いましたけど、ログイン画面が出てからコードを吐き出して戻ってくるまではブラックボックスなんですね。わかります？アプリケーション開発者は何もやってないませんからね。アプリケーション開発者は飛ばしただけですよね。アプリケーション開発者はリダイレクトしただけなんです。そしたら自動的に認証処理されてコードが発行されて戻ってくるわけですね。その先で何がやられてるか分かりませんよね。こういうね、二要素認証とかで、こういうことがされても開発者は何も変えなくていい。これだと開発者のメリットですね。 IT 管理者のメリットって書いてあるから、IT 管理者にとっては開発者にお伺いを立てなくてもいい。これベーシック認証とかで組まれたらどうなっちゃうか分かりますよね。開発者がベーシック認証で組まれて、ここに管理者が知らずに二要素認証をかけると、そのアプリ動かなくなりますからね。ベーシック認証をした後に二要素認証をかけなきゃいけないんで、アプリが止まります。で、管理者の人が怒られるかもしれませんね、まあ、逆に管理者が逆切れするかもしれませんけど、なんて作り方してんだお前はと。要するにお互いの責任分担がはっきりしてるということですね。ちょっと今思い出したけど、一応ちょっとデモがあったということを思い出しました。ちょっとやってみましょう、はい、あと1分50秒ありますね、はい。例えばですね、さっきのアプリケーションちょっとアクセスしますね。で、ここで別のアカウント、これ二要素認証を設定しているユーザーさんをちょっと、アクセスしたいと思いますね。せっかくこのイベント担当の方がですね、さっき出てきましたが、マイク音声出力もセットしてくださっているので、ちょっとこれやらないといけない。パスワードがこうだったかな、はい、これですね、初めて使うやつですけど、これ二要素認証設定してます。じゃあいきますね。サインインってやります。なんだこれ昨日出なかったのに
マイクロソフトのサインイン確認システムをご利用いただきありがとうございます。確認を完了するためにシャープを押してください。
で、シャープを押します。
お客様のアカウントが認証されました。
ってこういくわけですね。これはもう何もやってませんから、開発者何もやってません、何もやってません。いつしかメール来てないみたいですけどね、何もやってません。他にこういうこともできますね。これはかなり思い切ったデモなので途中で必ず止めますが、これ過去に見たかと思いますよね。私よくイベントとかコミュニティ呼ばれるとよくこれ見せてるんですけど、これですね、私の会社のアカウントなんですね。本物です。でうちの会社ですね、もしかしたら沢のセッションでやってたかもしれませんけど、うちの会社シェアポイントオンライン使ってるんですね。実は何を隠すと、マイクロソフトもオフィス365ユーザーです。で、で ADFS に飛びます。でごめんなさい、何言ってるかというと、ごめんなさい、マイクロソフトはAzure AD は使ってなくて、オンプレ AD を立ててるんですね。でフェデレーションしてるんで、Azure AD から ADFS、 オンプレの ADFS のエンドポイントに飛びます。でこのパスワードが見られるとやばいので、ちょっとモバイルとかではでもできないですが、これ本当の会社のパスワードでログインしますね。そうすると ADFS から戻ってきてコンセント UI が出ると、こういうことですね。で OK やるとメールが見えるんでやめておきますけど、こういうようなですね動きをするっていうことですね。30秒もう超えてますから、ちょっとラップアップに入りたいと思いますが、そんな感じになるという形になります。はい、ということでもう一枚ありましたけど、他にもですねいろいろありますよってことがちょっと言いたかったんですが、ちょっとこの辺はもうお時間ですね、1分ほど超過してますので、また別の機会にちょっとお話をしたいと思います。エンタープライズレディーな実はいろんな機能があるんですけどね、例えばオフィスソロを使ってる方って、シェアポイントオンラインとかエクチェンジオンラインじゃなくてワンドライブとかアウトルックドットコムですよね。その場合どう判別するか、実はできるんですね。ディスカバリーサービスっていうのを使ってアクセスすると、先で何に行ってるかっていうのが振り分けられますとかですね、結構ですねいろんな機能がありますので、エンタープライズレディーなさまざまな機能を持っているので、ぜひですね、Facebook にはないんですけど、サービス側の登録もできちゃうんですね。オフィス365みたいなアプリを自分で作ることができるとかですね、そういうこともできるようになってますので、ぜひですね、お使いいただければと思います。あと最後ですね、ちょっとわざとらしく Azure を真ん中で強引に使ってた場面がありましたが、あんな風にですね、コードがサクサクとブラウザーで打ててしまうので、ぜひ使ってみたい方ですね、MSDN をお持ちの方は Azure の無料特典枠というのがついているので、ぜひ使ってくださいね。もうもったいないです、使わないと、使い捨てみたいなのが、使わずに捨てちゃうことになっちゃうんで、もったいないのでぜひ使ってくださいということですね。ということで、以上で、本セッションは終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。